時間前ですが、全員お揃いですので、ただいまから教育福祉常任委員会を開会いたします。この際、諸般の報告を申し上げます。傍聴はあらかじめ許可してあります。以上で諸般の報告を終わります。それでは、所管事務の調査に入る前に、福祉長からご挨拶をお願いいたします。曽根副市長。
先の市議会定例会におきまして、先任のご同意をいただき、4月1日付で副市長を拝命いたしました、曽根副市長です。どうぞよろしくお願いします。
続いて、4月1日付で人事異動に伴う執行部の職員の紹介を各局長からお願いいたします。まず、児童相談所担当部長、お願いします。次に保健医療部長をお願いいたします。
所長の細野昭久です。
よろしくお願いします。
以上です。よろしくお願いします。
次に群馬支所長お願いいたします。次に新町所長お願いいたします。
新町所で異動がありました職員を紹介します。市民福祉課長の町田克美です。
よろしくお願いいたします。
以上です。よろしくお願いします。はい。
次に吉井支所長お願いいたします。
吉井支所で異動がありました職員の紹介をいたします。地域振興課長の中澤勝です。
よろしくお願いします。
市民福祉課長の佐藤環奈です。
よろしくお願いいたします。
以上です。よろしくお願いいたします。
はい。次に教育部長お願いいたします。はい。
教育部で移動が
わりました職員の紹介をいたします。教育総務課長の宮沢信弘です。
よろしくお願いします。
以上です。よろしくお願いします。
で、
次に学校教育担当部長をお願いいたします。
はい。
で、学校教育担当部長を選任しました依田哲夫です。で、続きまして異動のありました職員の紹介をします。学校教育課長の松村久美です。
よろしくお願いします。
健康教育課長の亀山理恵です。
よろしくお願いいたします。
教育センター所長の小池義則です。
よろしくお願いいたします。
以上です。よろしくお願いします。で、
以上で職員の紹介は終わりました。それでは所管事務の調査に入ります。本日は執行部からの報告事項がありませんので、委員の方々から執行部に対しお聞きしたいことがありましたらお願いいたします。中島委員。
はい、すみません、先週の6日ですね、警報警や遮断機のない時期で9歳の女の子が電車に乗られて亡くなるという本当に痛ましい事故が起きてしまいました。亡くなられたお子さんには心からご冥福を申し上げたいと思います。詳しい事故原因などは事故調査している段階だと思いますが、このような事故はもう二度と起こさないようにしなければいけないというふうに思います。この件につきましては7日の日にファックスでご報告は送られているんですけれども、せっかくの委員会なので、確認の意味を含めて、お聞きしたいと思います。おとといから、新学期も始まって、不安なお気持ちで、学校に行った子どももいるかと思いますが、そういった子どもたちに、どう対応していくのか、この辺をお伺いしたいと思います。
学校教育課長。
市のスクールカウンセラーや相談員等を学校に派遣し、子どもたちや教職員等の心のケアを行っております。以上でございます。
中島委員。
はい、ありがとうございます。もう少し詳しいお話が聞ければなと思ったんですけれども、本当に亡くなられたお子さんのお友達、本当にショックだと思います。今大丈夫に見えても、今後ですね、ある程度時間が経ってから不安を覚える生徒さんもいるのかなというふうに思いますけれども、そういった子どもも見逃さずに、その子に寄り添った対応をしていただきたいというふうに思います。そして事故というのは、さまざまな不幸が重なって起こるものかと思いますが、今回も報道によると、犬を追いかけて踏切に入ったということなんですけれども、それを受けて教育委員会としてですね、今後、交通安全対策、そして子どもへの交通安全指導ですね、これをどのように行っていくのか、お伺いしたいと思います。
健康教育課長。
お答えいたします。校区内の危険箇所について、地域や保護者の方の意見を伺いながら、通学路の安全点検を行うとともに、道路の安全な歩き方や横断の仕方など、学校長を通じて子どもたちへの交通安全指導を徹底してまいります。以上でございます。
中島委員。
はい、ありがとうございます。本当今までも、交通安全対策とか子どもへの指導はしっかりやっていただけるというふうに思いますけれども、今後もしっかりと取り組んでいただきたいというふうに思います。本当にこの問題大変大きな問題だというふうに思いますので、これについてはもうぜひ教育庁を先頭にですね、進めていっていただきたいというふうに思うんですが、その辺をですね、教育庁にその認識と、そのお考えをですね、ちょっとお伺いできればというふうに思います。
教育長、
はい、お答えいたします。大変痛ましい、緊急事故が起きまして、私も衝撃を受けております。まずはご遺族に、お悔やみを申し上げたいと思います。そして今後このようなことが起きないように、 子どもたちへの交通安全指導については、徹底してまいりたいと思っております。とともに、子どもたちそして教職員に対しても、心のケアを丁寧に、これからも行っていきたいと思っております。以上でございます。
中島委員。
はい、ありがとうございます。教育長から、ね、力強い言葉をいただきました。まあ、ぜひ先頭に立ってですね、自己指揮のもと、こんなに違うとなってですね、このようなことがないように、取り組んでいただきたいというふうに思います。よろしくお願いいたします。以上です。
他にございますか？
なし。
ありがとう。何がいい？
はい、ヤングケアについてお伺いいたします。先日、3月の下旬だったんですけれど、某新聞記事に、高崎市のヤングケアラーについて大きく掲載されていました。それを拝見して改めての確認ですけれど、対象は小学生から高校生ということでよろしいでしょうか？
健康教育課長、学校教育課長、
お答えします。対象は小学生
小学生の兄弟に遅くまで留守番をさせるしかない家庭もあると思いますけれども、週2回の支援では不足する場合などがあると思うんです。子どもが小さかったりすると、そのような対応に、そのような場合はどのような対応になるんでしょうか？
学校教育課長。
お答えします。家庭状況に応じて柔軟に対応しております。以上でございます。
誰がいい？
はい、ありがとうございます。まずそんな状況なんですが、安心しました。それでは支援する世帯の所得制限などはないのでしょうか？
学校教育課長。
この状況に応じたで応じているということが分かりました。記事を見て思ったのですけれども、所得の少なくない家庭の場合はある程度落ち着いたら民間の家事サービスをお勧めする必要があるのではないでしょうか？シルバーなどでの家事のサービスが売っているということを確認しております。新聞記事に出ていたご家庭以上に切迫しているご家庭を私はいくつか存じ上げております。両親が共働きで上の子が障害を持つ弟を面倒見ていたり、上の子が小学校5年生で小さな下の子の世話をできないので親が経済的に働いてなくて困っているケースなのです。その方たちはなんとかご家族だけで対応していて、自分の子どもたちがヤングケアラーに該当する可能性があるなんて思っていない状況です。まだまだ表に出ていないヤングケアラーの子どもたちはたくさんいると感じています。そんな子どもたちに支援の手が届くことを願っております。どうか今後とも本当に大変な思いをしているヤングケアラーの子どもたちに引き続き手厚いご支援をしていただきたいと思っております。よろしくお願いします。以上です。
他にございますか？
よし。
なければ本委員会は特別な案件がない限り本日の委員会が最後になると思います。私から一言ご挨拶を申し上げさせていただきます。委員長に就任いたしましてから約1年間、委員長の職務を全うできたことはですね、委員の皆様方また執行部の皆様方のおかげと心より感謝を申し上げます。委員会はまた離れますが、これからもですね、ご支援ご協力をよろしくお願いいたします。ありがとうございました。次の委員長お願いいたします。
はい、一言ご挨拶を申し上げます。 の1年間委員の皆様、そして執行部の皆様にお多大なご協力をいただきまして、1年間副委員長として未力ですが、委員長を少しお支えするお仕事をさせていただくことができました。これからも市民福祉の向上に頑張ってまいりたいと思いますので、ご指導のほどよろしくお願いいたします。1年間大変にお世話になりました。
以上で本日の教育福祉常任委員会を閉会いたします。